レンスさん、大丈夫でしょうか。
厳しいな。並大抵の量の大鉄鋼じゃ太刀打ちできないだろう。ディアナからの使いが来るよう祈るばかりだ。焦って中途半端な量を売りに出すと、買い待ちの札を出しておけばまだまだ大鉄鋼を手に入れられるという期待を煽るだけになる。そうすればますます値段は上がっていく。
じゃあアマーティさんは売るふりをしてロレンスさんをじらすこともできるじゃないですか。
その通りだ。お前なかなかやるな。
ホルはどこだ。
また買いだ。
今日も上がりそうだな。
今のうちに買っておくか。
どこまで上がるんだ。
そこまで上がってますか。
昼頃には2割近く上がるんじゃないかね。諦めずに買っておけばよかったよ。
まだまだ少しずつ上がってますね。
アマーティンが持ってる大鉄鋼は確か銀貨800枚分だ。2割上がったら
960枚ですよね。
お、そうなれ奴は即座に財産を切り崩して残りの銀貨40枚をひねり出し、見事に契約を完遂しちまうだろう。信用売りの毒が効果を表す前にね。
信用売りの毒？
まだか。ディアナさんの使いは、ホロがずっと一緒にいたとしたら、かなりの知恵をアマーティは得ているかもしれない。
また買いか。
ここまで来るとは。
いや、まだ行くぞ。これは
これでいくらになった。
よし、いいぞ。
まずい。やはりディアナさんと契約したのはアマーティだったのか。
でもアマーティさんが勝ってもロレンスさんにお金が入るんですよね。
その通りだ。
じゃあ商人としては成功なんですよね。
だが失うものも大きい。いくら金を積んでも二度と買えないものだからな。
もう売ってもいいんじゃないか。
いや、様子見だ。
絶対にまだまだ上がる。
錬金術師の方たちの在庫まで当てにしているのですか。
買う当てを作ってから契約したんじゃないのか。
残念ながらそんな余裕がなかった。
すでに買い付けに来られた方がいます。交渉は私がいたします。明日ロレンスさんが確実に捕まる場所はどちらでしょうか。
買い待ち減らないな。
売りは減らないか。
ダメか。
上がっていく一方だ。
また買いが入ったぞ。すげえな。どこまで行くんだ。
いいぞ、上がれ上がれ。
これはもう商売どころじゃねえ。
銀貨千枚とならば惜しくもないと思ったからじゃろ。
やつも探しているのか。
売りだ。
お、売りが来た。
アマーティ
いくらだ。
値動きはどうなる。
すいません、ちょっとちょっと通してください。
また買いが入ったぞ。
売りの分すぐに戻す。
反発が早いな。
大きく動き始めるのか。
売り時か。
いや、まだ買いだ。
今日はちょっと異常だぞ。
ほら、
すみません。
ああ、君か。
お店の方に麦の決済を石で行いたいという方がいらっしゃいました。
いくら分。
250枚です。
可能な限り早く。
はい。
売りだ。
もっと値上がりしてくれなくちゃ困る。
売りが増えてきた。
俺は買うぞ。ここが踏ん張り時だ。
なかなか下がらんな。
アマーティは500枚分の大鉄鋼をロレンスから買ったが、現物じゃなく証書で持っている。現物は今日の夕方渡される。それがどういうことかわかるか。
値上がりしそうな証書は売れるけど、値下がりしそうなら売れない気がします。
その通りだ。そんな危ないもん誰も手を出さない。相場が下がって本来の石ころ程度の値段に戻ったら 銀貨500枚で買った証書も紙くず同然だ。
最後まで持ってた人は破滅ですね。
そうだ、それが信用売りの毒ってもんだ。
さすがに天井か。我慢できるやつが
勝つ。十分だ、撃ってくる。
急いでくれ。なんと、
ホロさん、
これ以上
ホロさん、
貝が入ったぞ。
いくらだ。
見えんぞ、前を開けろ。
大口の貝だ。
また上がったか。
もう限界か。
以上続くか。ホラで終わりだろう。
今なら貝待ちの札も少ない。手持ちを全部売れば。
売りだ。
売りか。
ディエナさんからの400枚分の大鉄鋼があれば、間違いなく相場の空気は一転する。もし今来れば。
ロレンさん、
ロレンさん、お待たせしてすみません。銀貨250枚分です。どうしたんですか。
万全を期すならディエナさんの使いを待つべきなんだが。
でも来るんですか、その人。
え、そうだ、もうその線は一度諦めたばかりじゃないか。博打を打つなら貝が入る前の今しかない。
あ、来た、大口だ。
おい、いくらになった。
貝が入った。風向きが変わった。こうなったらディアナさんの使いを待つしか。
あれは、
ホロ。間違いない、アマーティは信用売りの毒に気づいている。 頼む、早く頼む。
ロレンスさんでしょうか。ロレンスさんですよね。
ええ、
ディアナさんから伝言があります。交渉に失敗したと。やはり売ってはくれなかったとディアナさんは言いました。期待に応えられず申し訳ないと。失礼します。
ロレンスさん。
ああ、すまない、今回はそのいろいろ苦労かけたな。
え、そんなことは。
マルクに伝えてくれないか。計画は失敗したと。まあ、アマーティから銀貨1000枚が入るんだ。商人としては喜ぶべきところさ。さあ、君にもこれを。
ロレンスさん。諦めるのですか。商人は軽々しく諦めるなと主人にいつも言われています。金儲けの神様は祈っているやつのところに来るのではない、諦めの悪いやつのところに来てくれるのだと。私は一目見てからホロさんが好きです。ですが主人に言われました。それをロレンスさんの前で言ったら
ぶっ飛ばされると、
はあ、ぶっ飛ばしたい。思い切り殴りたいよ、自分もな。忘れてたよ、諦めが悪いやつってのは得てして信じられないような希望的観測をするやつばかりだ。そして俺もその一人だってことを。商人は計画を立て予測をし、事実と照らし合わせて商売をする。あれを売ればこうなり、これを買えばああなる、そういった仮説も大事だ。だが仮説というものはいくらでも立てられる。だからあまりに立てすぎると迷ってしまう。どんな商売も危険に満ちているように思えてしまう。そこで迷わないように一つの道しるべを持っておく。それが商人に必要な唯一のものだ。それが信頼できるものならどんな突拍子もない考えでも。道しるべを信じるべきなのかもしれない。俺が露店に石を売ったら頼んでおいた噂を流してくれ。
はい。
君は神を信じるか。
え
頼んだ。
また来たね。
売りだ。
これも売りじゃ。
売りか。
たわけ。
おい、あの量。
悪かったよ。誰かさんとは違い、大人っぽい美人だっただろ。
あっ。売りだ。いくら動くんだ。大口の売りだ。
結果としてはアマーティもそれほどの損はしなかったが、精神的な打撃は大きかったようだ。
人の女に手を出した罰だ
と言われてたよ。
ワッチはもっと手ひどく分かれてやるつもりだったがな。
え、
あやつのあの言葉は絶対許せぬ。
なんと、
なんと言われたかは聞くでないぞ。
それが良さそうだな。
で、これで一件落着と思っているわけではあるまいな。
お、ふん。悪かった。
何が悪かったのか本当に分かっておるのか。
分かっている。つもりだ。アマーティとの契約をどうこうするというのは完全に俺の独りよがりだった。そうだろう。要はお前を信じていなかったということが最大の問題点だった。白い羽を刺していたのはディアナさんから大鉄鋼を買ったのは自分だと知らせてくれていたんだ。そして姿が見えなかった間にディアナさんからの大鉄鋼を受け取っていた。しかしアマーティが石を売った時、あれはお前の罠だと思った。
はあ、詳しく言ってみよう。
俺に勇み足を踏ませる罠、それにああやって価格が釣り上がれば俺はアマーティに渡す分の大鉄鋼を高値で買わざるを得ない。お前が完全にアマーティの側に回ったと思った。
うん、
でも違った。あの時お前はこういった売買に詳しくないアマーティを焚きつけて売らせたんだ。そしてアマーティが十分な在庫を手にしているからさっさと売り浴びせをしろと俺に伝えていた。そうだろ。
まったく。うん。
その前は お前がアマーティの用意した誓約書に名前を書いて判を押した。あれだが、あれは俺が怒りやすいようにと用意してくれた。そうだな。
あの時、ワッチは2階で。
ん？
まあよい、続き。
うん。リュビンハイゲンで言ってくれたよな。下手な小細工をしないで、本心をあるがまま言えと。互いに怒鳴り合った方が早く問題が片付くと。で、最初のボタンの掛け違いだ。お前がヨイツのことで取り乱した時、あの最後で俺に謝ったのは。
すまぬ。
俺はあれを拒絶だと思ったんだ。でもあれは我に返ってのことだったんだろう。
このたわけが、下手の考え休むに似たりとはこのことじゃ。わっちの苦心を何もかも台無しにしようって、あまつさえわっちが主の敵に回っておったじゃと。その上、妙に若造との契約に執着しようって。主と出会ったのは確かにほんの最近じゃ。それでもわっちゃ、主とは浅からぬ絆ができていたと思う。それはわっちの思い込みだったのかや。それとも主は本当に。
俺はお前と旅を続けたい。俺はこれまで商売に明け暮れてきて、これからもそのつもりだ。だからそれ以外のことにはあんまり頭が回っていないと思ってくれ。それでも俺はお前と旅がしたい。
なら、わっちは主のなんじゃ。
言葉ではとても言い表せない。
なんじゃそのしょっぱいセリフ。
塩が効いた干し肉が好きだろ。
大嫌いじゃ。
はい。こっちも一つ聞きたいことがある。
どうやってディアナさんから大鉄鋼を買い付ける約束を取り付けたんだ。
わっちゃ、若造から逐一知らされる話で、主がやろうとしていたことはほぼ分かっておった。それについてはよくもまあ思いつくものじゃと褒めておこう。で、ディアナと言ったか。わっちゃ別の目的で言ったに過ぎん。
別の目的？
場所は手紙の匂いから分かりんす。あの強烈な温泉臭い場所には難儀したがな。わっちゃこう言った。ヨイツはまだどこかにあるかもしれぬという話をでっち上げ、主に伝えてくれと。じゃがな、あの小娘、わっちの頼みを無下にしよった。
そうなのか。
まったく、恥をさらして事情を話し、もう少しで頼みを聞いてくれようというところに主が来た。
ごめんください。
それであの小娘、いらぬ策を巡らせたんじゃ。主の覚悟のほどを見極めればよいと。知った風な口を。
はい、それでは
失礼します。
頑張って。
え、
主のたわけた質問もしっかりとこの耳に入ってきんす。
あ、質問があるのですが。
何なりと。
異教の神々と人がそのつがいになったという話はあるのですか。
え、たくさんあるわ。
人と神がつがいになった話はたくさんあるそうじゃな。
うん、
主がその気ならわっちは構わぬ。その代わり優しくしてくれれ。
あ
なんてな。あの小娘と話した後じゃ気分も乗らぬ。あの小娘、人ではないと気がついたかや。
え、
部屋にたくさん羽が落ちておったじゃる。あれは小娘のものじゃ。
そうなのか。
元は主よりもでかい鳥じゃ。
それが旅の僧に惚れ、長い年月をかけて共に教会を作ったはよいが、いつまでも年を取らぬ小娘を僧は怪しんだ。あとはわかるじゃろう。私は故郷に帰りたい。たとえ亡くなっていても。
ああ。
人は派手なことをするな。
ああ、すごいな。そうだな。
わっちゃ、あの人形のように情熱的なことでも構わない。
酔った勢いがあれば何とかなるかな。
西まで酔ったら誰がわっちを解放するんじゃ、このたわけ。
教会の少女と粉引きの少年。